皆さんこんばんは。野平秀樹氏の時間です。木野さん、木野さん、今日は大村益次郎ですね。
激な、なぜそれを。
だってもうその人しか出てこないじゃないですか。
いや、今日は村田蔵六さんです。村田蔵六さんですから。
何を言ってるんですか、木野さん。村田蔵六って大村益次郎のことじゃないですか。
ゲゲ。
まあ昔の人は名前がいっぱいありましたからね。大村益次郎さんといえば大河ドラマの主役にもなったビッグネームじゃないですか。そんなビッグネームやってもいいんですか。
まあ仕方ないじゃないですか。じゃあ野平さん、ビッグネーム、ビッグネーム、ビッグネーム、ビッグネームっていうぐらいだったら、ビッグネーム大村益次郎のどこがビッグなんか言ってくださいよ。
それはもちろん額に決まってるじゃないですか。
ケケ。
大村益次郎といえば額が広いことで有名ですよね。なんとかの NHK の大河ドラマの大村益次郎も特殊メイクで額を広くしたそうですよ。まさかそこまでやらなくてもいいのにねっていうぐらいの額の広さです。
はい。なんで額広いんでしょうね。豆腐の食いすぎですかね。
豆腐の食いすぎ、何ですかそれは。
へへーん、野平さんに知らないネタが出てきた。へへーんだ、へへーんだ。知らないネタがあるのにビッグネームと言えるんですか、言えるんですか。
確かに大村益次郎が豆腐好きというのは知らない人も多いかと思いますけど、でも大村益次郎が幕末に長州藩を率いて幕府軍を倒して、その後に事実上日本陸軍のを最初に作った開祖と言われてるっていうのは超有名じゃないですか。
まあまあまあまあ、野平さん、そうそう怒らないで。
まあ確かに日本陸軍を作った人とも言われ、そしてもともと医者だったのに宇和島藩の招きで蘭学を教えるうちに、まあ蒸気船の製造に携わり、そのまま軍の方に、軍隊の方に力を入れるようになって、長州藩の強兵、富国強兵ですね、それには士族だけではなくて庶民も入れなければならないということで、まあ後々高杉晋作がね、騎兵隊とかも作ったりもして、ほんでもって倒幕の際の軍師ともなり、後々明治維新になって日本陸軍を作ったと。まあ王道の筋書きですよね。
そうですね。まあ、あと豆腐好きにも程があり、豆腐を愚弄する者はついに国家を滅ぼすとまで言ったそうですよ。
豆腐を愚弄する者はついに国家を滅ぼすですか。じゃあ日本は一度滅びたんですね。
その発言をするしたということは、目の前に豆腐を愚弄した人がいたんですね。
それ誰に言ったんですか。
山田昭義さんに言ったと言われています。
ということは山田昭義さんは国家を滅ぼしたんですか。
あ、残念ながら滅ぼすどころか真逆で、日本のナポレオンとも呼ばれ、かつ日本大学の学祖とも言われていますね。
学徒ですか。
学祖です。
クソですか。
学祖、日本大学を作った人。
国家を滅ぼすのは野平さんじゃないんですか。何を言ってるんですか。野平さんが滅ぼすのは木野さんの精神ですよ。
頭おかしいですよ、今日の野平さんは。
頭がおかしいのはのお互い様ですよ。
まあ話がそれすぎてますね。戻しましょうか。大村益次郎ですが、最後は暗殺されるんですね。その時も豆腐を食べていたそうです。
なんと、まあ豆腐好きにも程がありますね。木野さんも豆腐が好きですよね。
そういう野平さんは納豆が好きですよね。
どっちも大豆ですね。ということは大豆好きは頭がいいんですかね。大豆好きは額が広くなるんですかね。
僕これ以上額が広くなんかなりたくありませんよ。そんなもん私だってなりたくないですよ。
今日は荒れてますね。どうしたんですか。
なんでもないです。村田蔵六さんですが、明治2年にお亡くなりになるんですけど、襲われるんですね。で、9月4日に襲われて、 10月27日にオランダの医者のボールドウィンが足切断の手術をするんですよ。その時はなんと楠本稲も立ち会ったそうで、なんかそれおかしいですね。9月4日に襲われて10月27日に手術って丸2ヶ月も経ってるじゃないですか。そんなやばい怪我だったら普通さっさと手術するんじゃないですか。
ほほー、野際さんいいとこに気がつきましたね。さすが豆好き。
そうなんですよ。実はですね、当時政府高官の手術には天皇の勅許、つまりお許しですね、許しが必要だったんですよ。でまあ天皇は東京にいるじゃないですか。ほんで大村益次郎は京都で襲われたじゃないですか。当時ね、電信はあったかな、どうだろう、まあきっと早馬じゃないですか。2ヶ月もかかったんだから。なんでまたその政府高官の手術には天皇のお許しが必要だったんですか。
まあ詳しくその辺はよく分かってないんですけど、まあ当時医学に対する知識とか誤解とか偏見とかも多かったでしょうから、まあ体をね一部切り取るとかになると、なんか神聖なものがなくなるっていうことで、なんか言ったら政府高官っていうのは天皇の子供みたいなもんだったんじゃないですかね。天皇のお許しが必要だったと。
なるほど。2ヶ月でね、まあ何ですか、ブラックジャックとかジンとかだったらもう勝手に手術しちゃいますよね。
そうですね。まあでも主治医がボールドウィンさんですから、やっぱりちょっとオランダ人いうこともあって、日本とオランダの関係がこじれてもいかんいうのもあって、ちょっとイライラもやもやしながらも待ったんじゃないですかね。まあ本当納得いきませんよね。
そうですね。村田蔵六さんって他何かありましたっけ。
ああ、村田蔵六さんはあと維新の十傑の一人とされています。
維新の十傑ですか。十個のお尻が
なわけないじゃないですか。
十傑ということはあとの九傑は誰なんですか。
ドラキュラです。
いい加減にしてくださいよ、ギノさんも。
それは吸血鬼。失礼しました。西郷隆盛、大久保利通、小松帯刀、大村益次郎、木戸孝吉、前原一世、広沢実臣、江藤新平、横井湘南、岩倉智美、合わせて維新の十傑。
坂本龍馬がないですよね。
はい、この十傑の選出の理由については、倒幕に関わり明治維新に貢献した人です。だからまあ言うたら勝海舟は倒幕側じゃないじゃないですか。倒幕される側ですよね。だから入らないと。まあ坂本龍馬も倒幕の時点ではもう死んでますよね。だから入らないと。
倒幕から明治維新にかけて関与した貢献した人ですね。
だからその後に反乱して処刑されてしまう、処刑とかあと、まあ、悲惨な末路をたどってしまう西郷隆盛、前原一世、江藤新平なんかも入ってるわけですよ。明治新政府に対しては貢献してますから。
なるほど。じゃあ坂本龍馬は何ケツになったら入るんですか。
ケツには入りません。
ケツには入らないんですか。いやらしいな。
痛いじゃないですか。野嫌いさんこそバカなこと言わないでくださいよ。坂本龍馬は、まあ、幕末期に維新へと至るまでに導いた主な革命家10名というのに入ります。
なんか長いですね。
維新の十傑とか短くならないんですか。
短くしたら何でしょう。革命家10名。
あ、でもそれじゃ幕末か分かんないね。
幕閣10名。
さっぱり分かりませんね。で、幕閣10名には誰が入るんですか。
吉田松陰、雷三木三郎、有村次左衛門、高橋太一郎、清川八郎、
友林光平、平野組臣、佐久間昌山、高杉晋作、坂本龍馬。
何ですか、なんか途中に全然知らない名前がいくつか出たんですけど、
まあそれだけ幕末っていうのは坂本龍馬だけの力じゃないってことなんですよ。革命家いうのはいっぱいいるんですよ。同列に入る、坂本龍馬と同列に入るということは、逆に言えば坂本龍馬ってそれほどすごいことしてないってことですよね。
まあそういうことですよね。実際あの野木らひラジオでもたびたび坂本龍馬それほどすごいことをしたわけではないというのを力説しておりますからね。
そうですね、なるほど。今日は十傑といい革命家といい名前がたらふく出ましたね。これは次回が楽しみだな。めっちゃマニアックな人をするんですよね。楽しみだ。
そうですね、まあこれだけ出しておけば次回は安泰でしょう。
リクエストは何かありますか？
リクエストですか？そうですね、伊藤博、
名前出てないじゃないですか。あれはね、明治の元勲。
え、またそんなくくりがあるんですか？
はい、明治の元勲というくくりもあります。まあそれはまたの機会にお湯を言うことにしましょう。もう村田蔵六から話それまくりじゃないですか。
わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。